ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 バガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーラティパータフェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナダナベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナダナベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマッシャパマダッタナベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はい、今日は、セッションの中日で、今、セッションが進行中です。明日も休みですよね。明日も。はい。お休みの人、明日も、火曜日までやってますので、 昼間だけでも参加できますので、まだ間に合いますので、ぜひいらしてください。はい、ですね、今日はちょっと決着をつけたいんですよ。波と水との問題にね。で、それで、今日はちょっと般若心経をやりたいと思いますので。で、今日の題はね、波と水として、で、副題でね、まあ、ちょっとちょん入れて副題で、消滅と、不生不滅の出会う場所でいいか、出会う場所でいいです。まあね、もう私がブータンから帰って以来ね、まあ、今回セッシーに参加されている方、みんな先月のセッシーに参加された方なんで、ちょうどセッシーのセッシング、先月セッシーぐらいからね、この問題が出て、どうしてもね、これは、一応決着つけておかなきゃいけない問題で。で、これはやっぱりもう般若心経の問題だから、般若心経の問題だから、田島さん今日はラッキーですよ。今日で般若心経全部わかるはずだからね。般若心経読んだことありますよね。ね。
ちゃんと
読んでない？
全然わかんない。
うん。いや、だから日本人としては全然わかんない。っていうのは本当のところだと思うんだけど、まあ、今日の話を聞いて全部わかるはずですから、はい。それで、般若心経というのはね、もちろん、サンスクリットがオリジナルですから、まあ、もちろんね、漢字在菩薩っていう普通の漢訳を、まあ、私ら日本人は、もう染み込んでるわけですよ、ね、どんな時でもね、四国のお遍路を回るときにしたって、ちょっとお墓でお坊さんにお経を読んでもらうときにしたって、ね、みんな般若心経なんですよ。ね、それで、漢字在菩薩行人般若波羅蜜多時ってね、っていうのが、我々のその、毛穴に染み込んでるわけですよ。ね、良くも悪くも。まあでも今、田島さん言われたように、まあ、何が何だか分かんないっていうのが正直で、まあ、写経とかやったことないですか？ないですか？写経する人もいるでしょうし、だけど、何が何だか、結局分かんない。ね。だけど、般若心経の問題はやっぱ、もう、波と水との関係に尽きるわけで、ね。で、それで波と水との関係さえ分かれば、今まで、結局、何が何か分かんなかったようなことがね、全部分かって、で、でこの1ヶ月の1ヶ月半の間、無我と真我、無我 VS 真我ってね、ってことをやってたけども、まあそれあくまでもカッコつきで私も書いてて、でなぜかって言ったら本当はそんな問題が成り立たないっていうのが、まあ、答えなんだけど、だから無我が正しいか真我が正しいかっていうことは成り立たないんですよ。ね。で、そこが、それがどうしてそう成り立たないのか、で本当の あり方とは一体どういうことなのか、それ全部般若心経が答えてますから、ね、今日はそこをちょっと見たいんですけども、まずね、ちょっとサンスクリットの、オリジナルに敬意を払って、私の友人でもあるビディア・ラオさんというね、インドの、クラシック の歌手の人が、般若心経の、まあ、もちろんサンスクリットですよ。サンスクリットを読んでますのでね。まあ、さっき、ここで流しましたけど、ちょっとポッドキャストの人にも聞いていただきたいんで、ちょっと聞いてください。ちょっとね、7分かそこらかかりますけど。まあ、サンスクリットだから意味わかんないと思うけども、まあ、それでもなんとなくね、わかると思うから。
వారి ఆశయతే స్మ పంచస్కంధాంశ్చ స్వభావ శూన్యాం పశ్యతి స్మ విశారి పుత్ర రూపం శూన్యతా శూన్యతైవ రూపం రూపాన్న పృథక్ సర్వబుద్ధా ప్రజ్ఞా పారమితా 자안따라삼삼보림하리삼부파타스마냐탈렴프라냐파라미타마하만토마하비야만트로안우타라만트로아사마사마만트라사르바두카프라샤마나사키암아미타바프라냐파라미타야토만트라타디아타가테가테
即税空がルーパンなんとかすに当たって言ってたし、ね、ガーテガーテもあれでね、一応般若心経ちょっと読みますね。マカ般若波羅蜜多心経観自在菩薩行人般若波羅蜜多時正見五音開空同一切空役シャーリー氏四季風異空空風異式四季即税空空即税式呪相行式役無尿税シャーリー氏税商法空相風商風滅風空風上風増風減税公空中無式無住創業式無限に微絶身に無式商工未速法無限界ないし無意識界無無明役無無明人ないし無老師役無老師人無空中滅道無地役無徳異無聖徳光膨大去った永般若波羅蜜多光真無形下無形下光無有空不オンリー一切天道無相空行涅槃三世小仏エーハンニャーハーラーミータゴトクアーノクターラ三脈三宝台コーチハンニャーハーラーミータ税大人衆税大名衆税務上衆税務東道衆農場一切区真実風光公説ハンニャーハーラーミータ衆即説衆圧ギャーテーギャーテーハーラーギャーテーハラソーギャーテーボージーソワカハンニャー人形 大体まあなんていう日本の坊さんはこれをもうそれこそ何万回って読むからあの私らはなんていうかなあの毛穴に染み込んじゃっているからまあだからこういうまあ私もサンスクリットわからないけどもサンスクリットのを聞いてもね、まあ、本当にあの対応してるなっていうことはねまあわかるんですけどもどうしましょうかねあのまあ今日はねもちろんこの般若心経の解説なんかしたら、それこそ何十時間もかかってしまうので、まあ今日は、それが主な目的じゃないんだけどもあのまあ一応、やっておきましょうかね。あのねだからマカハンニャハラミッタ心経っていうのはまあハラミツ初期仏教の場合10のハラミツ言いますけどもあの大乗仏教になると6つになるわけですよね。でそのうちの、ハンニャもちろん知恵っていうことですね。それの、あの、心っていう一番、あの、ハートの部分、あの、中心のお経っていう意味ですけども、まあ、それで、まあ、観自在菩薩っていう人がいて、観自在っていうのはこれもすごい言葉ですよね。あの、自在に自由に見ることができる観ヴィパッサナをすることができる菩薩がいて、その人がまあこの人はもちろん観音様のことでもあるんだけど、その人が、深く深くね、そういう知恵の腹蜜を、深く行じたとき本当に知恵を行じたときに、全てのご恩ですね、色重層行式ですね、それが、全て空であることを、照見して照らしてみて、そうすることによって、全ての、苦しみを乗り越えた。それでシャーリー氏に、シャーリー氏ってシャーリープートラですよ、ね、それでシャーリープートラに、こう呼びかけてるわけですね。でここがまあ、皆さんもう日本人だったらですぐ私そう簡単に言っちゃうんだけどどうなの色即是空空即是色なんてどのぐらい日本の人にとって馴染みがあるのかな、ない全然ないのかな、なんとも私わかんないよ。私は日本のお寺に20年いた人間だからは日本のお寺というのはこの世界だからあれなんだけど、日本のお寺には普通の日本人が来るから、で日本の普通の日本人も一緒になって私らと一緒になって観自在菩薩と欲求を読んでましたからね。だから日本人だったら色即是空空即是色もう肌でわかるよなって上田さんに言いたいところなんだけどわかんないかわかんないかな、うん、と菅さんそれなんとなく感覚でわかるでしょうって言いたいところなんでわかんないのかな、わかんないかもしれないでまあそうなんだけど、だけどやぶから棒ではないはずなんですよ。色即是空空即是色ね、あだから色風異空色っていうもの色ね、あの色重層行式の色ですよ、だからルーパーのことですね、ルーパーって形のあるもののことですね。それが、空に異ならない、そして空っていうものはそういう形あるものに異ならない、それだから、色がそのまま空であり、空がそのまま色である。まあ、ここがまあ今日のポイントだから、ここはもちろん後で、あの、ゆっくりとね、お話ししていきたいと思います。ね。で、受相行式。あの、ね、あの、もちろんこれ、寺場でもどこでも、五音ね、五つのものに分けて、受相行式ね。まあ、さっきもね、ベダナとか、あのサンニャとかサンカーラにビニャーになってね、あの言ってたのは聞こえたと思うけども、まあそういうふうに人間が5つのものによってできていて、 その呪詛行式は、もちろんその精神活動の方ですね、だから肉体の方を仕切っていって、精神活動の方を今呪詛行式で4つに分けているわけですね、それもまた同じく、空に異ならない、ね、エンプティネスだということですね。そしてシャーリー氏でシャーリープートラよって呼びかけているわけですね。だからそれで、全てのダルマというものは、空想であるエンプティネスっていうものの層を持っている。だから、不生不滅なんだ、生することもないし滅することもないし、不空不浄、汚くもないし清らかでもない、風増風減、増えることもないし減ることもない。だから、この税光空中空の中においては、でここでまあもちろんね、お分かりに無が全部続いていくわけですよ。何がない、何がない、何がないってね。で無色ね、無重層行色ね、だから色重層行色っていう語音がないってことでしょ。それから無限に微絶身にね、これは目に耳に鼻に舌に体に心にってね、まあ、これ 6つに分かれますよね。そしてその目が見るものは色だったでしょ。で耳が聞くものは声ね、音でしょ。でそういう、そういう五感が、五感と心が、認識するそういう対象ですよね。でだからそういう無意識証拠民俗法も、ないんだ、無なんだ。そして、そういう無限界ないし無意識界ね、だから、見るものと、目という見るものと見られるものと ね、でそれによって出来上がった世界ですね。それが、それもないんだということですね。ね、それでムームー妙訳ムームー妙人で、これは、まあ、これはもちろん十二縁起のことを言ってるんだけど、十二縁起っていうのは最初無明ね、愚かさによって全てが始まっちゃったわけじゃないですか、我々の縁起っていうのがね、でだからそういう、無明っていうものもないし、そして無明が尽きることもないっていうのは、これまあね、十二縁起勉強したらわかると思うけども、要するに愚かさっていうものがあって我々の輪廻が始まっちゃったわけですよ。 で逆に言うと、その愚かさが、無明がなくなれば我々の、輪廻も、止まるっていうね、そう、まあ普通そう考えるわけです。だけどもここでは、そういう無明もないし無明が終わることもないね。そして無明からずっと始まって最後にどうなるかっていうと、老死ですね、年取って死んでいくこと、ね、でそしてそういう年取って死んでいくこともないし、そしてその無明がなくなったことによって年取って死んでいくことがなくなるっていうふうに考えますけども、そうすることもない。そして無空十滅道で、これは空十滅道ね、これもちろん死生体ですよ、苦しみとその原因と、それからそれがなくなるということと、ね、そのための方法と、でその苦渋滅道が、ないんだ、死生体そのものがもうないんだ。で、無知訳無徳異無生徳故、知もないし、何かを得るってこともないね、だから得ることもないから、ボディサトバっていうのは、ハニヤハラミタによって、心に軽下がない、ね、差し障るところがない、で差し障るところがないから無軽下行無う空腹、恐怖もない。そしてオンリー一切天道無双、オンリーっていうのは離れるってことね、すべての、転倒した妄想ですね、から離れて、空行涅槃、涅槃っていうものに、とうとう行き着いて、そして、三世の諸仏は、ハンニャハラミタ、こう、ハンニャハラミタ、ね、こういう知恵、による ためにアーノクターラー三脈三菩提、まあこれは、悟りのことですけどもね、悟りを得るんだね、それだからこそ、このハニハラミタを知るっていうことは、ものすごく大きなマントラなんだよっていうことで、まあその後はずっと続いていますけども、そうすることによって全ての苦しみを、除くことができて、これは真実であって嘘ではないよね、だからそう、ねっていうことですね。まあまあ後の方はまあいいんですけども、あのまあちょっとね、まあ、これももちろん一つ一つやったら、ものすごくあの解説していかなきゃいけないんですけども、まあ今ねざっと見ただけでも、まあちょっとあまりのざっとだけどもあの要するにここで大体どんなことを言ってるか分かりますよね。要するに、もちろん空のことを言ってるわけですよね。で空のことを言っていて、どうやら、形あるものと空っていうものが同じなんだねって言ってて、でそれで、その空の中では何も生じてないし何も滅してない、ね、何も増えてないし何も減っていない、でそれだからこそ、空の中では今まで、あるということになっていたね、そういうその五音だとか、あるいは 目だとか耳だとか、そして 目や耳が捉えるものね、形あるものとか音とかね、そういうものとか、あるいはその十二縁起のようなものとか、あるいはその四正体とかね、なんかそんなものが全部もうないんだってね、言っちゃっているわけですよ。これなんかすごいじゃないですかね。普通はそういうことあるっていうことで勉強してきたのにね、あのでもそれが本当に分かることによって、心にもう触りがなくなって、恐怖を離れて、で全てのあのひっくり返ったあの妄想をね、超えることができて、でついに涅槃に到達して、悟りを得ることができる、ね、でそれによってもちろん、全ての苦しみを、乗り越えることができるっていうようなことをまあ言っているわけですよ、般若心経というのは、ね、まあ今ざっとですよね、ざっといきましたけども、あのそうするとこれなんか下手すりゃ初期仏教の否定なのってことになるじゃないですか、ね、でだけどももちろん そうじゃないですけども、まあ、そうじゃないってことが今日のテーマなんだけど、ね、じゃあ、まあちょっと少しずつやっていきましょう。ね、今日はね、あのまあ大体あのティクナタハンさんの解説と今日も一つのガータを読んで、それを解説しながらだんだんとね、この、色風異空、空風異色、色即是空、空即是色っていうね、あの問題にいきたいと思います、ね、でそれであの、まあ、ティクナタハンさんに、般若心経の解説の本があって、これが The Heart of Understanding っていうね、Commentary on the Prajna Paramita Heart Sutra っていう、これも非常に有名な本なんだけど、このね、そこで今の色風異空、空風異色、色即是空、空即是色、そこをねどうあの解釈しているかっていうと、もうズバリですね、この色っていうのは波で、空っていうのは水だってねちゃんとそうなってますね、で今日もねその波と水のイメージを使って、ちょっと考えていきたいんですよ。でこのイメージは、先週も出てきたあのイメージなんだけども、このイメージを使えば、 食うっていうことがあのだんだんと分かって、だんだんどころかもう最終的に分かると思うんですよね。はい、ね、まあ今日はちょっとあの田島さんにどうしても分かってもらうように話しますからね。あのあんまり、要するにあんまりそんなに今まで慣れていなくても、あのその人でも分かるような、しますので、はい。それでね、まあそのためにちょっとガータから入っていきましょうね。いきなりなんか式がどうの空がどうのって言っちゃうと何がなんだ分かんなくなりますからね。はい。今日はね、あのティクナタハンさんのガータで、入浴ですね、お風呂に入るね、その時のガータですね。ガータっていうのは、短い詩 で、でそれを、あのいつもお唱えするんですよ、ね、であのこの間も鐘をね、つくガータを、読みましたけども、で要するにこの鐘によって、この鐘を聞いた全ての衆生が、苦しみから逃れられますようにっていうね。でそれがもともと漢文 の、 あのガータがあって、そこから、来ているんだけども、その漢文のガータの方は、日本の、ね、お坊さんたちがあの梵鐘をね、叩くときに必ずその前にお経を読むんですよ。でそれを、まあ、あのなんかこの間池袋の中に瀬戸市のお坊さんが来てらして、まあ、その人が非常に、ティクナタハンさんのガータが自分が普段読んでるのから来ていることが分かって非常に嬉しかったっていうね、そういうメールいただいたけど、そうなってますね。はい。それでね、今日のところですね、今日のところも漢文のお経があるんだ、漢文のガータがあるんだけど、それの、ティクナタハンさんの、現代語訳ですね。こういうなってますね。Unborn and indestructible, beyond time and space, both transmission and inheritance lie in the wonderful nature of the Dharma Dots. 生ずることもなく、滅することもない、時空を超えて継承も遺伝もダルマダーツの素晴らしい性質による。まあ多分これだけですと何が分かんないと思うけども、あのね、今日の動画は本当に今までの私らの言葉で言うと 3.0 の世界の話だから、ちょっとね、まあ、いきなり分かりにくいと思うんですよ。今まではね、あのマインドフルでいなさいよ、マインドフルに鐘を聞きなさい、マインドフルに歩きなさい、マインドフルにお茶を飲みなさい、マインドフルに 何々しなさい、そうしたら、静かな世界が、安らぎの世界が広がりますよっていうね、大体そういうニュアンスだったじゃないですか。だけども今日はちょっと違うんですよ。今日はもうすでに、もうあのもう 3.0 のね世界について語ってますから、ちょっと分かりにくいと思いますので、まあ、そこをなんとか分かってもらうためにちょっと話していきますね。まずティクナタハンさんの説明ですね。入浴するときはいつでも自分自身の体を見つめ、それが両親祖父母からの贈り物であると知ることです。欧米社会に生きる私たちの多くは、まあ、これはあの英語 の、 あの本だからね、だからまあ読者が欧米社会の読者だからまあこう書いたんだけど、欧米社会に生きる私たちの多くは両親とたくさんの関係を持ちたがりません。両親は私たちをとても傷つけることがあるからです。しかし深く洞察すると、すべてのアイデンティティを両親から分離することは不可能だとわかります。体の各部を洗いながら体の性質、意識の性質について深く考えると良いでしょう。このように自身に問うのです。この体は誰のものだろう、誰がこの体を私に送り届けたのだろう、何が継承されてきたのだろうと。このように深く考えると3つの構成要素があるとわかるでしょう。それは伝える人、伝えられたもの、受け取る人の3つです。その中の伝える人とは両親です。 私たちは両親とその先祖の延長にいるのです。伝えられたものとは体そのものです。そしてそれを受け取る人というのは私たちです。このことを深く考え続けると、伝える人、伝えられたもの、受け取る人が一つであるとはっきりとわかるでしょう。この三つは全部私たちの体の中にあるのです。今この瞬間に深く気づくと、すべての祖先とすべての未来の子孫が私たちの中にいるとわかります。そこから自分、祖先、子供、またその子孫に対して何をすべきで、また何をすべきでないかがわかるでしょう。ダルマダーツとはすべてダルマカーヤから現れるものであり、その本質の中にダルマカーヤを持っています。これはすべての波が水の現れであるということと同じです。ダルマダーツは生ずることも滅することもありません。前世も来世もありません。それは時空を超えた存在なのです。全身でもってその存在の真実を理解すると、死の恐怖を超越し、不必要な差別に煩わされることがなくなるでしょう。で、まあおっしゃってるんだけど、これで分かったら天才なんだけどね。これじゃいくらなんで分かんないでしょう。まあそれだからまあ今から説明しますから。まあちょっとこれだけじゃ何がなんだか分かんないのは、心配しないでくださいね。はい。これどういうことかっていうと、その、今日のところ非常に微妙なところを話しますから、ちょっと慎重に聞いてくださいね。で、要するに何を言ってるかっていうと、その、今、お風呂に入って、ね、シャワーを浴びて、今体を洗うわけですよ。ね。そして、自分の体を、見ていくと、まあ当然それは、自分の両親から受け継いできたものですね。そしてそれは当然その後で、自分の子供たち、自分の孫たちに、受け継いでいってもらうもの。ね。そういう、大きな流れの中にあるものということがわかるわけですよ、ね、でそれでこのなんていうかな、自分のこれ自分の体なんだけども自分の体の中にすでに、両親とか子孫がもう入っていて、で、そういう意味で、全てが、つながっているってね、言える。だから、その、自分の体を傷つけてはいけない。なぜかって言ってば、それはもう自分の体ではないから、ね。それはもう両親から受け取ったものであり、そしてそれは、これから子孫へ、受け継いでいってもらう。そういう大事なものだから。だからそれはまあ特になんていうかな、今妊娠をしている女性たちだったらね、もうその妊娠をしている女性は、もうその妊婦さんたちはもう自分の体は自分の体じゃないじゃないですか。これから生まれてくる大事な赤ん坊のための、ね、に健康でなきゃいけないわけだから。ね、だからそういう意味でこの体を見るだけで、なんていうかな、その単に俺の体ではなくてね、すべてと、つながりあった体であるっていうね。まあ女性なんか特に子供を産んだことのある女性だったらそういう感覚としてわかるし、まあ言っても私らみんな女性、お母さん母親から生まれてきたわけだからね、それがつながっているっていうね、ことはわかるはずなんですよね。だけどもただね、まあそのぐらいだったらばなんとなくまあ常識の範囲でも分かることだと思うんだけども、今日のところはもうちょっとね、深くなってるんです。要するに、生じることもない、滅することもない、 要するにさっきの般若心経の言葉で言えば不生不滅ですね、の言葉ね、それが、今のこの私の体に現れているっていうところまで言っているんですよ。でこうなってくると何が何だか分かんないじゃないですかね、でそれでね、はい、じゃあ、ここね、1ヶ月ぐらい私らがずっと何を議論してきたか、ね、そして、まあ、今日はそれに何とかして決着をつけたいと思って、まあ、毎週毎週そんなこと言ってるんだけども毎週毎週そんなこと言ってるんだけども、まあ、ただね、この波と水っていう、ことをイメージとして使うと非常にね、全ての、誤解とかなんかが克服できると思うんで、まあ、そうやってるんですけどもね。でそれでね、今ね、今仏教瞑想 1.0、2.0、3.0 っていうね言い方をずっと最近してきて、でまあ、これも 何が何か全然分からないと思いますけども、ちょっとねその説明からね、していきますね、もう一回ね。そうすると分かってもらえると思うので、はい、ね、仏教瞑想 1.0 っていうことで私らが一体何を言おうとしてたかっていうと、そこではね、そのすごい、概念だけが飛び交ってしまう、そういう世界だったんですよ、ね、でそれが例えば、まあ、いきなり、まあ、もちろん神様っていうのを出してくるのもあるだろうし、あるいは、全てが何だかな、もうすべての、ね、宇宙が、宇宙としてもう、完璧にできているんだとか、あるいはもうすでに我々は、悟っているんだとかね、あるいは我々はもうすでにブッダなんだとか、ね、あるいは我々は、もう体としてはね、ブッダにとしてなるんだとか、ね、あるいは悟りの上を、まあ、生きているんだとか、ね、もう我々はすでに救われているんだとか、ね、ありとあらゆるそういう言葉ですよ。でそれを何て言うかな、私らは読んで、ね、なんとかそれを思い込もうとしたわけね。自分はもうすでに救われているんだとかね、あるいは自分はもうすでにブッダなんだとか、あるいは、自分はもう何て言うかな、完璧なんだとか、あるいはもう神様によって救われているんだとかね、そういう言葉ですよ。でこれはちょっとでもね、宗教とか何とかかじったことのある人ならわかるわけで、でまあね、キリスト教の教会に行って神父さんからそういうことを聞かれてね、あるいはTM 瞑想をやって、そういうことを聞いた、あるいは曹洞宗なり臨済宗のお寺に行って、まあそういうことを聞いたね、衆生本来仏なりってね、いきなり言われるわけですよ。あるいは真言宗のお寺行って、まあ、即身、成仏とかね言われた、ね、で結局そういう言葉なんとか信じたいんですよ我々は。だって信じたら救われるじゃないですか、ね、だけどどうしても信じられない。なぜかって言ったら、いや全然ピンとこないからね、あなたがもう完璧なんですよって言われたって全然ピンとこない、ね、でそれで この間も外州の、若いお坊さんから、ね、メールいただいたんだけども、まあ非常に正直に書かれていて、まあ、外州ってところは非常にその作法っていうことをね重んじて、要するに座禅の形ですね、 とか、あるいはその修行道、座禅道場にどうやって入るか、あの右足からね、あの柱側の端から入るとかね、あの、そうで丹っていうそういう座禅をする場所にどうやっての上がるかとか、であの正僧様、正僧様っていうのが、あの文殊菩薩なんだけども、あのそれが座禅のとこでの、お祭りしたんですけどね、その文殊様に対して、どう合掌礼拝するかとかね、そういうことを非常に細かくうるさ、あの規定されているんだけども、だけども実際に、クッションに座った後でじゃあどうしたらいいのではないんですよないのね、あのだから田島さんがどっかの外市のお寺行ってね、座禅したいんですけども、ああよく来たよく来たって言って、はいじゃ あこう座禅とこうやって入りなさい、こうやなさい、で座禅の姿勢はこうしなさい、ね、手はこうやんなさい、頭はこうやんなさい、で目はちょっとあの半眼って言ってね、半分45度開いて見なさい、で終わりなんですよ終わりなのね、あのじゃあその後この私のこの、 あの湧き起こってくる思いはどうしたらいいのっていうね、それがないんですよ。まあまああのまあそういう雑念にとらわれるなとかね、そういうことはまあ言いますけども、ね、いやどうしたらいいのかっていうのがあの実はないっていうのが、まあ身も蓋もない本当のとこなんですよ。でまあこれポッドキャストで聞いていらっしゃる方、まあ私のポッドキャストまでたどり着いた人は多分そういうことで悩んでいる人が本当に多くて、でそれだからまああのね、まあ私のポッドキャストぐらいまでたどり着いたんだと思いますけども、でそれに対してもうちょっとね、そのまあだからそういうなんていうかな、座禅道場への入り方とか、こういう座禅の姿勢をどうするかとかね、そういうことはもちろん大事だけども、でそういうことをやった上で、じゃあまあ全部整った時にね、じゃあ今この私の心をどうしたらいいのっていうね、そこが、ない、そこがないから、もうどうにもならなくて、でそれで、でもいや上田君君はねもともとブッダなんだよって言われてねあのあそうですかって言われて、あんまりブッダとは思えないんですけどもってね、だから何も心配することないんだよって言われたってやっぱ困るわけですよね、あのでやっぱ私はブッダなのかな、あんまり全然そう思えないけどもなってね、であの言いつつ、まあ座禅をしてね、でまあそれはもちろん座禅をすればね、あの綺麗なお寺でお線香の匂いがあって、でまあまあ静かなとこでね、お庭も綺麗だし、でまあなんとなく落ち着くじゃないですか、ね、だけどあの、それでも家に帰ったらまたぐちゃぐちゃになっちゃってね、一体私どうしたらいいのってね、分かんない。で、多分ね、あのこのポッドキャストを聞いている人で結局そこで悩んでいる人って本当に多いと思うんですよ。まあそこで悩んでいるから、まあこんな私のポッドキャストを探し当てたんだと思うんですけども、だからその人たちに私が申し上げたいのはやっぱりね、そこで全然私あの納得いかないんだよっていう。その納得のいかなさ加減っていうのかな、それをやっぱり大事にしていただきたいのね。でそこでなんとなく、不思議なことにね、もうそれ以上問わないで、まあ、とにかくそう思い込まなきゃいけない、ね、私はもともとブッダなんだっていう、ね、ことをね、と思い込んで、まあ、あの先生もそう言われるし、ね、あまり文句言うのも良くないからってね、なるわけですよ。だけども、それもまた非常に、不自然で、ね、だって納得いかないものは納得いかないんだから、ね。 でそれで、みんな大体そういう人たちは今の日本だとテラバーダの瞑想に来るわけなんですよ。なぜかといったらば、テラバーダと非常にそのこの、禅宗が、まあ、禅宗だとその、姿勢までは教えてくれるんだけども、姿勢が整った後にじゃあどうしたらいいのっていうところが全然なくてね。でそのそこから先のその心をどうしたらいいかっていうことを教えてくれるのがどうやらテラバーダらしいっていうことでみんな来るわけですね。でそれでで何を、学ぶかっていうと、当然もちろんマインドフルネスっていうことでね。でマインドフルネス、気づくっていうことですね。気づきっていうこと、まあそれを学ぶわけですよ。でそれで初めてようやく私らは初めて手がかりを得たわけね。初めて。で、なぜかというと、その非常に、まあ、自分の心にいろんな思いが湧いちゃって、思いが止まらないね。で、それを一体じゃあどうしたらいいのかね、ということで、それにはもうマインドフルネスしかないっていうことがね、分かって。それでまあ、マインドフルネスを使って、まあいろいろ始まるわけなんですよ。ね、でまあそれでマインドフルネスというのが一体どういうことなのか、ね、についてはまあこれまでも随分話してきたから、今日はそれはもういいと思うんだけども、でそこでね、ハリーが一気に逆に触れちゃうのね。で、で今からお話しすることは多分今この私のポッドキャストなんかを聞いてる人の多くの人に起こっていることだと思うんだけども、要するにね、そうすると一気に逆に触れちゃって、大乗仏教なんてまあ あれあいつらホラ吹いてるだけだぜっていうね結局そういう風な方になって、それに比べてテラバダっていうのは確実にね、いろいろなことを教えてくれるから素晴らしいってね、方に、なるわけですよ。でそれで、今日のここ 1,2 ヶ月の間、ずっと言ってきた、無我とね真我っていうことも、その文脈でいくと何ていうかな、仏教っていうのは無我だからね、真我みたいなものを認める、ヒンドゥー教とか、あるいは大乗仏教だとね、大いなる事故とかガンガン言っちゃいますからね、それはやっぱりおかしいんじゃないかっていうね、ことが出てきて、でそれで、なんか一気に針が逆に触れて、もう、そういうことをもう、離れていくっていうね、ことが結局本当にあまりにも多かったんですよ。でそれはどうしてそうなってしまうかっていうと、結局このなんていうかな、その、今日これから話すところがはっきりしなかったからなんだと思うんですよ、ね、でこれどういうことかっていうとね、今日は波と水、そこだけに、絞っていきます、ね、それで、テラバーダで私らが今まで何をやってきたかっていうと、結局波の分析だったわけですよ、ね、波の分析、いいですか。で波っていうのはどういう世界でしたっけ。波っていうのは当然、生じて滅して生じて滅して生じて滅してね、そういう世界だったわけですよ、ね、でまあ私ら普通のね人間が生きている世界も多くのことがもちろん生じて滅して いるわけだけども、だけども普通は我々は、それに耐えられなくて、それを何とかして、捕まえてやろう、ね、あるいは何とかして、逃げてやろうって思って、まあ、生きているわけですよ、ね、でそれに対して、そうじゃないんだよ、ね、テラバーダの方は、それに、徹底的にそれを徹底的に見なさいっていうわけですよ、ね、で生じて召して生じて召して生じて召して生じて召して、ね、全てのものが、生じて召しているのを見る。全てのものっていうのは、まあ、普通はね、体と心ですね。でそれこそ、色、重層行色ですね、ルーパとそれから、心の働きが重層行色ってねありますけどもね、だからそういうものが、全て生じて召して生じて召して生じて召して生じて召している。そしてそこには何の、実体もないんだっていうねっていうことを、まあ、見るわけですよ、テラバダの中で、ね、それで普通にね、テラバダのそういう瞑想だけをやっていると、どこをどう考えたって真我っていうものが出てこないわけね。だから鈴木さんが TM やってた時に聞いてた真我なんていうものがどこにもないわけですよ、ね、で、まあ、この間のね、岩手の人もそうだったんですけども、そういう、なんていうかな、自分が今まで聞いてきたようなことがない。ね。神がもなければ、神様もなければ、それから、なんかそういう、大行なね、言葉。もう何にもない。で、全てのものがそこにあるのはただ、ナーマっていう精神的なものとルーパっていう、物質的なものとがね、ただ生じて召している、そういう姿だけだ、ね、でそこにはもう何の、実体もなくて、ね、これが、ナーマだと、これがルーパだっていうつかめるような実態も何もなくて、でそれは、全て演技の、ね、法によって、因果関係 の法則に基づいて、生じて召しているだけだ、ね、だから、全てが無我なんだ、ね、っていうとこまではいいんですよ、ね、でそれをやっていくうちに、これもねずっと話してきたですけども、我々は、まあテラバダの瞑想の、最後のところで本当の、空をね、まあ経験するんですよ、ね、空を経験する。だけどそこでなんか話が結局終わらないで、そこでなんかまだねありとあらゆるよくわかんないことが続いちゃっているんだけども、だけどもなんていうかな、その私はどこをどう考えたってこの般若心経で言ってることとテラバーダのヴィパッサナなんか地続きなんだけど、こんなこと言っちゃいけないのかな。まあいいや、この間水源さんも言ってたからね。で、なぜその地続きかっていうとこね、多分菅さんまだ全然納得いってないと思うけども、今日はなぜそれが地続きかっていうことをね、お話ししたいと思います。ね、で、まあ、羽根心経って言ったって、まあ、さっきちょっとやったけども、今日は本当ここだけですよ。色即是空、空即是色、そこだけね。ね、で 色即是空、空即是色って一体これどういうこと、何を言ってるのか、ね、まあ、あのサンスクリットを聞いてもルーパとスニアタが同じだっていうような風にしか言ってないじゃないですか、ね、で漢文だと即って言葉、即是ってね、だから、色っていうものと空っていうものとがもうすぐさま同じなんだっていうね、だから色が、はいはい空になりましたとかね、はい、空が色になりましたとか、そんなのんきな話じゃなくて、色っていうものはそのまま 空であり、空っていうものがそのまま色なんだってことを言ってるんですよ。全然わかんないでしょ。いや、わかんないよね。大丈夫、わかんないってことだけはわかってるから。はい。じゃあ、これどういうことなの、色即是空、空即是色って。ね。で、まあ、それで、よく、あれするのはね、色即是空。まあ、ああ、これは要するに色っていうものに実体がないってことなんだなってね。まあ、そのレベルだとわかるじゃないですか。ね。だから、まあ、こういうベルがありますとかね、畳がありますって言ったって、結局のところ、実はもうそんな何も実体がないんだってね、ことを色即是空と言ってんだろうな、ぐらいだったら、まあ、なんとかね、菅さんの常識の範囲でわかるわけですよ。あるいは、寺場の先生たちにもそこまではわかるわけですよ。だけど、どこをどう考えたって空即是色っていうのは、なんじゃこれあってね、当然なるんですよ。ね。色が空であるってことは、まあこういう形あるものには実体がないんだよ。実体があるように見えても実体がないんだよ。その程度の意味だったらまあわかるじゃないですか。ね。だけども、その空がそのまま色である。ね。エンプティネスがそのまま形あるものなんだ。なんじゃこれってね、なるわけですよ。ね。で、よくまた誤解するのは、なんかエンプティネスからなんか形あるものが生まれるとかね。そんなこと書いてないじゃないですか、ここではね。ここで書いてあるのは、色がそのまま空であり、空がそのまま色なんだってとこしか言ってないんですよ。なんか、色から何か空が生まれるとか、空から色が生まれるとか、そんなことも言ってないんですよ。少なくともここではね。要するに、この二つのものであるかのように見えて、実は一つものになったってことしか言ってないわけです、ここでは。じゃあ、色と空が一つもどういうことですか。わかんないでしょ。ね。で、じゃあ皆さんちょっと外へ出て、稲村の海岸を散歩しましょうってね。ってことになるわけですよ。ね。で、稲村、海岸を散歩して、一本は来たことない人に言いますけども、一本のすぐ、外がもう海になっていて、稲村の海岸で、ここはもちろん、稲村ジェーンとかでね、有名な、サーファーのメッカですからね。まあ、それで、まあ、波がザブザブ来てるわけですよ。ね。大きな波もあるし、小さな波もあるし、ね。で、その波が来てはザブーンと砕けて、また引き返していって、ね、それを、まあ、繰り返しているわけですよ、ね、それで私らが本当に迷っている時はね、波が一つ来るじゃないですか、来てザブーンと消えて、この波は消えちゃったわけですよ、ね、で消えて、あの波どこへ行っちゃったんだろうってね思うでしょ。あ、永遠にあの波をなくしてしまったってね。で、それでまた次の波が来てザブーンとやって消えてしまって、でまた不安になるわけですよ。あの波も消えてしまったってね。だから私らがもしね、あの波しか見えていないと非常に不安になるわけですよ。ね、波は次から次へと現れて、次から次へと消えていって、そして永遠に消えていってしまうじゃないですか。ね。そして、 いい波もあれば悪い波もあるし、小さい波もあれば大きな波もあって、ね、で波は永遠に、静まらないんですよ、ね、それでね、波と、まあこれで波と水っていう、まあ、例えを今から使っていきますけども、波と水っていう例えが非常に、の大切なのはね、一つの理由としては波を沈めることって非常に難しいわけですよ。わかります？ね、あの特に海の水だ、波だったらね、あの湖だったらもともと波はないから、あのちょっとあの天気が、ね、良くなれば湖のとか池のあれは沈まりますけどね、海はもちろん波がどんなところでもありますから、多少は波が小さくなることはあっても完全になくなることはないわけですよ。だからあのそれでなぜわざわざ波、海の波っていうことを使ったかっていうと、やっぱり我々のこの思いっていうものはそれと同じぐらいそのなかなかやまないものであってね、なわけですよ。でそれで、今田島さん非常に不安になったわけですよ、波を見ていると、ね、波を見ていると、次から次へと現れて、次から次へと消えていってしまう、あの波大好きだったのにその波が消えてしまった、ね、私の大好きだったあの波はどこ行っちゃったのってね、私になるわけね。でしょ。だけどそこでちょっとだけ見方を変えて、それを水と見たらね、どうか、ね、で水と見たらどうかというと、水と見たらそれはそこにはもう増減はないですよね。増減はないですね。何かというと、波っていうのは常にこういうものでしょ、ね、だけどもそれは水っていう見方からすると、水の量としてはね、何にも増えたり減ったりはしてないわけですよ。わかります？海の水の量っていうのがあるわけですね。海の水の量。ね。で、その海の水の量は一定なわけですよ。で、そこに、波が起こって、なんか一つの波が生まれて、一つの波が消える。ね。そういうふうに、いかにも波が起こっているかのようなんだけども、水っていう立場からするとそこには何にも起こっていない。いいですかね。でそれ、このね、あのこの例えを波と水っていうふうに、使ってきたんですよ、仏教の場合ね。だけどもこの例えもなかなか理解されなかった、ね、私自身も今一つなんかよく分かってなかった、ね、でこれじゃあどういうことか、それと、テラバダのね、瞑想とつなげてこれからね考えていきたいと思いますけども、あのね、で、あのテラバーダでヴィパッサナをしていくのは、ヴィパッサナというのは、まあ、何かを観察していくわけじゃないですか、ね、いろんなものを、生を観察し、ルーパーを観察し、ね、そしてそういうすべてのものが生じて滅して、生じて滅して、生じて滅している、ね、姿を見ていく。だけどもそれも最初段階になって本当に心が静まって、本当に心が静まって、そういう生じたり滅したりすること自体が、ストップする、ね、そういう空の世界を、まあ、経験するわけですよ、ね、でそこがでね、まあ、そこを中心にして、ありとあらゆる、なんか、ものの見方とか、解釈とか、何かが、もう、分かれちゃったわけですよ。で、私らがずっと、 今までここ1ヶ月ぐらい話し合ってきたように、で一つのものの見方はどういうものの見方かっていうと、それは私がいて、で私がそういう空っていうものを見ている、エンプティネスっていうものを見ているっていう見方なんですよ。わかります？ね。で、菅さんがいて、菅さんが空っていうものを経験している。ね。だけど、それだとあくまでも菅さんと空の関係っていうのは、未だに主体と客体がある関係になるわけね。ってことは、要するに、その自分の外に、空っていうものが存在するっていうことになってしまうんですよ。だけどそこのとこでね、まあ、これはもう数週間前に話したことが、もう今日はあんまり、今日はそれがテーマじゃないから、簡略にいきますけども、そうじゃなくて、本当言うとそこではもう主体も客体もないんだっていうね、っていうことを発見するのが、まあ、ポイントなんだってことを、まあ、数週間前に結論つけたんだけども、でそうするともうそこでは、もうすでに主体も客体もないっていうね、ことに、なってくるんですよ。でそれがね、一体何を意味するのか、で実は非常に簡単なことで、だからこれはもう波と水っていうふうに見れば、簡単にわかることなんですよ。ね、だから要するにね、その空っていうのは要するに水なんですよ。水なのね。いいですか？で形あるものっていうのは波なんですよ。ね、で色即是空っていうのはどういうことかっていうと、形ある波が、水と同じだってことでしょ。これはわかるでしょ。要するに波以外に水なんかないんですよ。ね。そして空即是色っていうのは、水がすなわちそのまま波だっていうことになるんですよ。ここがどう納得してもらえるかどうかなんだけどね。こう見ていくと非常に話は簡単で、でまあここをめぐるすべて の誤解から解放されうると思うんだけども、で一つは例えば、ずっと言ってきたのは神我っていう問題があったわけね。神我っていう問題がね、なんか、神我っていうものを認めるとか認めないとかね。でなんかまあ多分ね、私の言い方があれだったんで、スタマチャラなんか神我認めてるんじゃないかっていうね、要するになんか永遠のなんか実体あるものが、私らの中にあるっていうね。ことをだけふうに受け取った人がいるかもしれないけども、だけど波と水っていうことを見ていけばそうは成り立たないのはわかると思うんですよ。つまり波の中に波があるでしょ。波の中になんか水っていうようなものが実体あるものとして存在するかとしてないじゃないですか。わかりますかね。ね、波っていうものがあって、波の中に「はい神我」っていうようなね、神我っていう永遠なものがこうやってつかめる形で存在してるかっていうと、そうじゃないでしょ。なぜかって言ったら、波っていうものと水っていうものはもう全く同じものだから。いいですね。そしてじゃあ 水っていうその空なるものがどっかになんか存在してるかっていうと存在してないでしょ。空っていうものは必ず実際の波として現れている。ね、だから我々のね、今までなんか話がおかしかったのは、まあ我々は普通こう考えていたわけですよ。この世界は苦しい、ね、生死の世界である、ね、でそして、この苦しい世界のどっか外にね、苦しくない世界がある、生死のない世界があると、なんか思い描いてそれに到達しようと頑張ってきたわけじゃないですか。だけどもそれも全くおかしな話だっていうのは分かりますね。なぜかって言ったらば、それだとね、波の外に水っていうものを求めることになってしまうからなんですよ。いいですか。で、逆に言うと、その、なんていうかな、もう自分たちは水なんだからね、何をやったっていいんだっていうことも成り立たないっていうのが分かりますね。なぜかって言ったらば、水っていうのは、は波以外の何物でもないんだから、波っていうとこ以外のところに水はないから、この波を大事にしていくっていう生き方しかもうできないわけですよ、ね、だからこの波と水っていう例えを徹底的に、考えていけば、このなんていうかな、ここをめぐるすべてのね、いろんな、誤解から我々は解放されるとね、私は思いますね。それで、それだからこそね、色即是空、空即是色っていうのは、波がそのまま水であり、水がそのまま波であるんだよって言っているわけなんですよ。だけども我々はそうは見えなかった。じゃあどう見えてたかっていうと、我々はもう波しか見えなかったわけね。波しか。で、もし、そしてもし我々が波しか見えなかったら、それはやっぱり苦しみの世界になってしまうんですよ。なぜかって言ったらば、波は現れては消え、現れては消え、どんなにこの波を手元にとどめておきたいと思っても消えていってしまうからね。で、それで、ああ、じゃあもう波のない世界へ行きたい。ね。波のない世界、生死のない世界へ行きたい。と、なんか勝手にその波のない世界を思い描いても、それもおかしな話で。なぜかって言ったらば、その、水っていうものは波のところにしかないから。わかりますかね、そこがね。でね、結局ね、テラバーダの瞑想で一体何を私らやってたかっていうと、結局その波の徹底的な分析だったんですよ。波の徹底的な分析で、波の徹底的な分析をしながら、はい、オーナーさん、それをやってればね、こういう波のない世界があるんだよってねっていう風なあれでやってきたわけじゃないですか、ね、それで波のない世界があるんだよ、ね、波の世界苦しいでしょ、ね、どこをどう考えだって苦しいんだよ、この世界は、 どんなに好きなものがあったってそれをつかめないし、嫌なものから逃れられないし、ね、だから、よくこの波を観察しなさい。観察していけば波のない世界へ行けるんだよ。ほらほらほらほらやんなさいって一生懸命頑張ったわけじゃないですか、ね、でだからそういう瞑想の方がはるかに地に足がついてたわけですよ。いきなりなんていうかな、いきなりおなさんブッダなんだよって、だから死んじゃないなんていうよりかね、とにかく波の分析を徹底的にしなさい。波の分析を徹底的にしたらば波のない世界が見えてくるからねっていう約束のもとで我々やってきたわけじゃないですか。そうでしょ、うん、でそこが本当に面白いとこなのね。で、まあ、一生懸命波のない世界を求めて、波の分析をずっとやっていった、ね、で、そうした果てに我々が何を発見したかっていうと、まあ、波が全てのものが生じてまして、生じてまして、生じてまして、生じてまして、生じてまして、そういう波があって、でその生じて見して生じて見して生じて見している波が最後になってついに止まった、ね、でついに、完全に止まってしまった。これはねちょうど、まあ、なかなか海の波がなくなるっていうのは見えない、わかんないと思うけども、ちょっとね私らは今湧き起こっている波を見てるからもう波しか見えないんですよ、ね、でそれでその波がねちょっとイメージしてください。想像してね、でこの波が、ね、今こうなってるでしょ。この波が完全にストップした、完全にストップした、ね、それで、で完全に透明で、ね、完全に透明な海 でそして完全に波が1ミリもない状態にをちょっと想像してみてください。そうすると何が見えますか。そうするとその波のように見えていたものが実は透明な水だったっていうことが見えるじゃないですか、ね、わかります。でそして波しか見えてなかった田島さんは常に不安だった、でどうしようもなく不安だった。なぜかって言えば一つの波が現れてもすぐ消えてしまって、永遠に消えてしまったからね。だけどようやくその波が全部きれいに収まって1ミリも何にも波がない透明なものをね、そうをちょっと想像してみてください。そうするとそこには何が見えるかっていうと、ただ純粋な水が見えるだけでしょ。ちょっと想像し、これはちょっと想像力の問題だからね。ああ、そこで上田さん何を発見するかっていうと、ああ、波っていうのは要するに水だったんだってことが見えるんですよ。そして、水としては何にも増えてもいなきゃ減ってもいないよね。そうでしょ？水、ただこのだけの水があるわけじゃないですか。この水は増えてもいないし減ってもいない。生じてもいないし、滅してもいない。ね。なのに、波が起こった途端に我々は何かが生まれて、何かが減った。何かが増えて、何かが減った。っていうふうに勘違いしてしまうわけですよ。いいですか？だけども、この波だけを見ていると、何かが増えて、何かが減って、何かが生じて、何かが滅しているように見えるんだけども、その波が、まあ、とにかく想像力を働かせて完全に、静まって完全に1ミリも、立たなくて、で完全に透明な、なった時に我々は純粋な水が見えるわけね。で結局ね、その私らが瞑想をやって最後に何を見るかっていうと結局そういうことなんですよ、ね、でその時に何を発見するかっていうと、その水っていうのはもうすでに、消滅から 解放されてるでしょ。水っていうのはすでに増減からも解放されてますね。増えることも減ることも生ずることも滅することもないね。ことだから生じることも滅することもない世界っていうのは、波があって波のどの外にあるんではなくて、波そのものの中にあったっていうことになっちゃうんですよ。わかるかな。いいね。ちょっと想像してよ。波としてはこうやって生じて滅してる、生じて滅してるでしょ。だけどもだからあまりにもこうだとそれに圧倒されちゃうわけですよ。我々はね、我々はそれに圧倒されちゃって、とにかくある波が起こっている、波だけが起こっているっていうふうに見えちゃって、でその波は必ず生じて滅して生じて滅してるから常に不安なわけですよね。だけどもその波がとにかく静まって完全に透明になった時に波の本質が見える。その本質っていうのは実は水だったっていう本質が見えるわけね。で水としては増えてもいない、この水としては何も生じてもいないし減ってもいない、増えてもいないし、滅してもいない、減ってもいない。ことが見えたらばあれあれあれあれってなっちゃうわけですよ。なぜかって言ったらば、上田さんは今まで一生懸命この波のね、世界を逃れようとしてきた、ね、この生じて滅して生じて滅して世界があまりにも苦しいから、そこから何とかして逃れようとしてきた、ね、だけども上田さんが逃れようと、そこに行ったらもう生じることも滅することもない平安な世界があるんだと想像していたのは、まあ、どっか波の外だったじゃないですか、ね、だけどもよくよく、波を見ていったならば、あ、波っていうのはすべて水によってできていて、水としては何にも増えも減りも生じも滅しもしないっていうね、ことが見える。それが、色即是空、空即是色っていうことなんですよ、ね、だからそれはその即って言ってるのは、これは要するに一つのものなんだよ。だって波と水っていうのは要するに波があって水があるってことではないでしょ。波と水っていうのは一つのリアリティなんですよ。でその一つのリアリティをある見方からすれば波だけども、ある別の見方からすれば水であって、それはただ単に見方の違いであって、リアリティとしては、一つのものだ、ね、だから、色がすなわち色っていう、まあ、形あるものがすなわち空でもあり、空っていうものが形あるものであるね。だからそれは決してそのなんていうかな、色即是空がなんか色は実体がないものっていう意味で、でそれは成り立つけども空即是色はちょっと成り立たないっていうようなことではないってことがわかりますね。でそれはじゃあどこからそういうことをね発見したかっていうと、その波を徹底的に見てたんですよ我々は、ね、要するにヴィパッサナの瞑想で徹底的に物事のあり方を見てったわけね。で見てった果てに、我々は本当に、空の世界を見て、だけども空の世界が実は、そこには、なんていうかな、私が空を見ているっていう関係はもう成り立たなくて、いいですか、私が空を見ているっていう関係は成り立たなくて、もう空の中では完全に主体も客体もないってことはどういうことかっていうと、主体も客体もないってことはどういうことかっていうと、すでに、我々が空なんだっていうことなんですよ。いいですか。そして我々がすでに空なんだけども、だけどもこの世界は形あるじゃないですか形あるじゃないですかね。でそれを、ああ要するにこれは波と水みたいなもんなんだっ ていうふうに例えたわけね。波っていうのは形あるものなんですよ。ね。だけども水っていうのは形ないもの。だけどももう繰り返し繰り返し言うけども波と水とが別々にあるんじゃなくて、波と水っていうのは一つのものとしてあるっていうね。っていうことなんですよ。そうなってくると、それは空っていうね、もう永遠な、まあ空となってもそれはもちろん永遠になっちゃうけども、もう不生不滅だからね。だからそうすると永遠のなる、なんかある実態をなんか認めるんですかっていうね。そんなのバカな話でしょ。ね、なんかそういうなんか、神がというなんか仏教に反する教えをね、なんか認めて、じゃあなんかそういうものを、あるって言うんですが、そんなこと、そういうことじゃないわけですよ。ね。なぜかって言ったらば、波と水っていうのは波の中になんか水っていう実体があるわけじゃないしね。あの、水というなんか種みたいなものがあるわけじゃないじゃないですか。ね。波と水っていうのは全く同じものだから。だから、それは真我を認めるっていう論議はもうそこで崩壊してるのね。してますよね。してるから、してるわけ。で、それで、じゃあ生き方としてね、まあこの間池袋でも言ったけども、生き方として、いろんな生き方がもう意味をなさなくなる。で、例えばどういう生き方かっていうと、この世界は苦しみの世界だから、この世界を何とか抜けて、苦しみのない世界に入っていこうっていう生き方は成り立たないじゃないですか。それはどうしてかっていうと、波の世界を抜けて、波のない世界がどっか波の外にあってね。で、その外のどっかにある世界にこれから入っていこうっていう、生き方は成り立たないわけですよ。なぜかって言ったら波と水っていうのは同じものだから。だけども、菅さんはその水の部分が今まで見えなかったっていうだけなんですよ。いいですか？見えなかった。だから苦しかった。我々は。ね。だけども、その、水の部分は、波の外にあるんじゃなくて、波そのものが水だったんだっていう、これこんなちょっとバカバカしいんじゃないかと思うんだけども。ね。っていうことになっちゃうんですよ。そうすると、だから、波の世界は苦しいから、波のない世界を求めて、波の世界から、出ていくぞっていう生き方はもう成り立たないですよね。論理的にも成り立たないし、生き方としてもそれ間違いだとわかるじゃないですか。だけども同時に、もう波しか見えないで、その波をなんとか、という波をなんとか捕まえてやろうとかね、もう逃さないっていう、あるいはなんとか捕まえてやろうと思ったんだけど、ザブーンとなって消えちゃって、ああ、消えてしまったっていうのもおかしいとわかるでしょ。ね。もう今までは、っていう波が浮かん、大きくなって、それがうわって消えちゃって、消えちゃったことによって、私のあの大事な波が消えてしまったってね、嘆いてきたわけじゃないですか。だけども、その嘆く必要もないってこともわかるじゃないですか。ね。で、なぜ上田さんが今まで苦しんできたか。それは上田さんは波しか見えなかったから。波しか見えないから、波しか見えなかったら当然苦しいわけですよ、ね、じゃあどうしたらね、まあそんなこと、まあ大体のイメージとしてつかめるけども、じゃあどうしたら、それまだあのなんか抽象概念としてそうだっていうだけで、じゃあどうしたら本当にあの水が見えるのってなって初めてマインドフルネスっていうのが意味を持つわけ。なぜかって言ったら、あの先週も言いましたようにね、あのマインドフルネスっていうのは、まあ普通はあのマインドフルネスの反対はフォーゲットフルネスとか、あるいはマインドレスとか言うんだけども、だけどあえてもう一歩踏み込んで言えば、マインドフルネスの反対はシンキングなんですよ。ね。で、なぜ上田さんも田島さんも菅さんも波しか見えなかったかっていうと、それはみんなシンキングにとらわれてきたから。で、シンキングを通したら我々は波しか見えないんだよね。波しか見えない。そこがポイントなの。シンキングを通したら波しか見えないんですよ。 だけど、だからいつもずっと朝から晩まで考えてた田島さんには波しか見えなかったわけ、今まで、ね、一度もシンキングが止まることないじゃないですか、ね、ようやく、あ、自分はシンキングが止まってないなってことだけは気づいてると思うけどね。ね、まあ、上田さんももうずっとここ何日間か瞑想やってるから気づいてると思うけども、それぐらい我々は朝から晩までシンキング、シンキング、シンキングして、でシンキングしている限り我々は波しか見えないようになってるんですよ。どうしても水が見えないわけ、ね、でそれで、それだからこそ、あの、なんていうかな、あの、それだからこそね、ティク・ナット・ハンさんはマインドフルネスっていうことを強調して、強調するあまりに、なんていうかな、先週も古代広告じゃないかって言ったけども、あの、それこそ本当に悲しみが完全に終わるんだとかね、マインドフルだった時にね、まあ、ちょっといくらなんでも古代広告が過ぎるんじゃないのって先週言いましたけど、だけどまあ今朝もちょっと言ったけど、これ本当なんですよ。なぜそうかというと、本当に上田さんがマインドフルだった時、マインドフルだった時は上田さんのシンキングが止まるわけ、ね、で上田さんのシンキングが止まった時に何が見えるか、波が止まった世界が見えるわけで、波が止まった世界が見えた時にそれは水が見えるんですよ。だからそうこうも言えるか、上田さんがシンキング、シンキング、シンキング、シンキング、シンキングしている限り波しか見えない。だけど上田さんがマインドフルになった時に、その時は思いが手放されて、手放された時に初めて水が見えてくる。そう考えた方がいいかな、ね、そう考えた方がいいと思う。で、そこをね、ずっとティク・ナット・ハンさんは言っているわけですよ。まあこれはもうずっとやってきたから、あの、じゃあもうちょっとね、例えばあの大地を歩くということ、それが奇跡です、ね。気づきに満ちた歩みの一歩一歩で素晴らしいダルマカーヤが現れます。これはどういうこと？もうこれは歩く瞑想のことでしょ、ね。今、右足、左足、吸います、吐きますって完全に気づいてるわけ、ね。で、完全に気づいてるときには、シンキングが止まってるわけ。で、シンキングが止まったときに、上田さんは水が見えるわけ、田島さんは水が見えるわけ、ね、そしてその水のことをダルマカーヤって言ってるんですよ。ダルマカーヤって、まあ、ちょっと難しい言葉だけども、その物事の本質ね、水のことですよ。波ではない水のことね。で、そうすると初めて、で、これはね、全然そのなんかあのわっついた話じゃなくてね、本当に歩く瞑想をしたらね、世界が違って見えるでしょ。世界がね、これはもうちょっとわかると思うんだけども、本当に不思議でね、右足、左足、吸う、吐くと完全にマインドフルになった時にいきなり世界変わるんですよ。私もなぜこんな世界が変わって見えるのかなって本当不思議だったんだけども、何のことなら、これは水が見えてるんですよ。水が見えてるってことを今、あの、ティクナットハンはダルマカーヤが現れたって言い方をしてるわけね。いいですか。で、この、例えばこの間やったとこだと、この間やったのは鐘を聞くだったでしょ。ね。で、鐘を聞いたときに、そういう、ことがね、鐘の音を聞くと、私はすべての苦しみから解放されます。私の心は落ち着き、私の悲しみは終わりを告げます。私はもはや何者にも縛られることはありません、ね、これいくらなの、大げさすぎるじゃないですか、ね、今日先週も言いましたけど、ね、これは先週言ったけど、 だけどこれ全然大げさじゃなくて、鐘の音を本当にマインドフルに聞いた時に、その時に上田さんのシンキングが落ちて完全にマインドフルになって、マインドフルになった時に上田さんは波の世界から解放されて水の世界が見えてくるわけね。そして水の世界っていうのはもちろん、私の心は落ち着くに決まってるじゃないですか。なぜ落ち着かなかった、波に流されてきたからじゃないですか。そして悲しみが終わりを告げる、なぜかね、上田さんはなぜ、あるいはどこで苦しみどこで悲しんでいたかっていうと、波の世界で悲しんできた、波の世界で苦しんできたわけね。でそれで波の世界が今終わって、マインドフルであることによってね、それで悲しみも同時に終わったわけね。そして上田さんは何かに縛られてきた、何に縛られてきたかっていうと波に縛られてきた。だからマインドフルだった時に波ではなくて水が見えてきて、水が見えたら水はもう縛られるものではないから、ね、だから本当の意味での解放を感じるわけね。ね、でそのそれで、まあそれはまあ先週までのことだけども、でまあ今日のところだとね、その私らの体がこうやってあるわけじゃないですか、ね、でこの体っていうのは、まあそれぞれ男であったり女であったり、あるいは10歳であったり20歳であったり30歳40歳でね、それぞれ違うわけですよね。だけども本当に、その水が見えた場合に何が見えるかっていうと、もうこの確かにね、この肉体太っていたり痩せていたり、これはもう波ですよ。波としての波っていうのは要するに形じゃないですかね。どんなに若い人もやがては年取っていくね。それは波としてはもう逃れようがないわけですよ。だけどそれをよくよく見ると、これは同時に水でもあるね。で水としてはどうなるかっていうと、生ずることも減ずることも減ることもなくて、そして前世とか来世とかもない、要するに輪廻はないってことね。なぜかって言ったらば、輪廻っていうのは波の世界でしか起こってないことなんですよ。ね、でそれは時空を超えた、時間と空間を超えた存在だから。ね、全身でもってこの存在の真実を理解すると、死の恐怖を超越し、不必要な差別に煩わされることがなくなるでしょう。だから、まあ、先週も言いましたけど、我々は心配するって言っても普通何で心配してるかっていうと、結局、死ぬことをね心配しているわけですよ、何やかや言っても、ね、でじゃあなぜそんなに死ぬことを心配してるかっていうと、明らかにこの私らのこの肉体っていうのはね、どんなに若かった肉体でもだんだんだんだん年取っていっちゃうじゃないですか。そしてこのだんだんだんだん年取っていった果てに病気になってやがて死んでいくってことが見えちゃうわけですよ。それが怖いんじゃないですか、ね、だから上田さんも、ね、田島さんも自分のこの体を波として見ている限りはどうしようもなく怖いんですよ。怖い、なぜかって言ったら波としては どうしたってこの、年取ること病気になることから逃れようがないからね。ですか。だからまあそこをアンチエイジングとかやってやるのもいいんだけど、やっぱそれは限界があってね。でここで今ティクナタンさんがあるいはお釈迦様が言われていることはもうそういうことを一気に超えていくこと。じゃあどうやって超えていくかっていうと、この我々は今は波としてしか自分の体を見てこなかった。だけどもこのここをよく見るともちろん当然水が見えてくるわけね。水が。でその水のことを、まあダルマダーツ、ダルマダーツというのはダルマカーヤがあって、ダルマカーヤの現れのところをダルマダーツってまあ今使ってるんですね、そういう言葉をね。だからそれはどういうことかっていうと、田島さんのその肉体は水の現れなんだっていうことなんですよ。で水の現れとしてはどういうことですか。水っていうのはもちろん生ずることも滅することもないし、増えることも減ることもないでしょ。で田島さんが今まで何を怖がっていたかっていうと、その田島さんの肉体が生じて滅して、ね、やがては年取って病気になって、やがては消えていってしまうってことを怖がってたわけじゃないですか。みんなね、まあ、田島さんだけじゃ、我々みんなそうなんですよ。だからちょっとでもなんか体の調子がおかしくなると怖いんですよ。普通なんかちょっとした病気でも、ちょっとした病気でも怖いのはなぜかって言ったら、ちょっとした病気でもやがては重い病気になって、やがては重い病気がね、本当に生死に関わる病気になるかもしれない。だって歯がちょっと一本取れただけでなんか怖いじゃないですか、ね、それはやっぱり何か自分の存在がなくなってしまうことに対するね、怖さなんですよ、ね、あるいはその髪の毛そのがなんかだんだん抜けていくことに対するものすごい恐怖感をみんな覚えるのは、単になんかかっこ悪くなるっていう以上にね、何か自分の存在の何かを失うことの怖さなんですよ。だと思いますけどね。だから何か自分の肉体のどっか一部でも失うってことはものすごく私ら怖いのが、それは単に一部じゃなくてやっぱり私らの体全部失うような恐怖に襲われるから。だけどそういう世界を生きている限り苦しみは続くんですよ、どこをどう頑張ったって。だから我々が本当にそういう恐怖を乗り越えるためには、私らの体は実は水なんだっていうね。で水としては要するに波じゃないんだ、まあもちろん波の部分はありますよ、波の部分もあるんだ、波っていうかごめんなさい、波の部分があるじゃないや、私らの体という波はもちろんそれは水でもあるってことですよね。だけども田島さん今波しか見えなかったんですよ、ね、波しか見えないから怖かったんですよ。なぜかって波っていうのはいつも生じて滅しているから、ね、だけども波っていうものを徹底的によく見ればそれはああ水なんだって見えるでしょ。で水としてはそれは増えも減りもしない、生じることも滅することもないってことが見えるわけ。これでもう苦しみ終わってるじゃないですか。悲しみ終わったよ。もう上田さんもう終わったってね。もうあの上田さんのまあこの後どっかまたどっかリトリート行くぞとまあ言ってもいいんだけど、この人10日間大阪でリトリートして今度また5日間ここにリトリートに来たんだけど、まあそれは大いに結構なんだけどね。だけどまああの今朝も言ったし、まあ鈴木さんもさっき聴取の質問されたけどね、もうそういうふうにもうああさっきティクナタハンさんが あそれでもう、あの鐘を聞くことでね、もう本当に、悲しみがもう終わったっていうね、あのこと、私の心は落ち着き、私の悲しみは終わりを告げます。 My sorrow ended. I am no longer bound to anything. これはもう輪廻超えたってこと言ってるんですよ。もうはっきり言うけどね、なんで鐘の声をマインドフルに聞いただけで輪廻超えちゃうんですかってなるじゃないですか、普通ね。こんなのちょっと寺花長老にはあれだけどね。だけどなぜマインドフルに鐘の音を聞いただけで悲しみが最終的に終わって、
もう何者からも縛られない、要するに輪廻超えちゃってるってことを言ってるんですよ。それなぜかって言ったらば、繰り返すけれども、マインドフルに鐘を聞いたならば、マインドフルだった時、我々はシンキングを手放して、でシンキングを手放した時にシンキングには波しか見えないんですよって言えるのか、そう言えるね。だからシンキングには波しか見えなくて、でそのシンキングを手放したら波も手放されて、それで水の部分が見えてくるわけね。鐘の音を聞いた、鐘の音をマインドフルに聞いた、でその水が見えてきたら、水はもうすでに生じることも滅することもない、増えることも減ることもない、ね、だからそこでは悲しみっていうものはもう存在しないし、でそこではもう、何かに縛られるってこともない、だから私の悲しみは終わった、だから私はもう何者にも縛られることはない、ね、ってことなんですよ。でそれを、般若心経的に言えばね、もう最後の方すごいですよこれは。だからあの、だからその菩薩はね、般若波羅蜜多によるがゆえにってことは、要するにこの真理が分かったから、ね、この波と水がの関係がきれいに見えたから、ね、水が見えたから、だからもう心には何の触りもない、何にもそのじくじくとした思いがない、なんかぐじぐじしてるじゃないですかみんな、ね、なんか冴えない思いを持ってるわけですよみんな我々ね。あのそこでそれがもう完全になくなって、でないからもう恐怖っていうことがもうない、ね、でそれで全ての転倒したあの無想ね、妄想から、を離れて、それで ついに、涅槃というものに苦行した、到着した、ね、でそれでだからこそ全てのブッダたちも、このまさにこの般若波羅蜜ってことは波と水との関係を見破るってことですね。見破ったことによって、アーノクタラ三脈三菩提、まあこれも悟りの最高の表現ですけども、それに到達したっていうことなんですよ、ね、だからその結局ね、あのまあ今日般若心経を理解してもらうってことをお約束して、まあ、どの程度したか思うけども、まああのまあ、般若心経の言いたいことも結局ここに尽きるし、ずっとそのティク・ナット・ハンさんがね、あのずっとガータで言おうとされてきたことも、ね、結局この問題だったんですよ。で この問題に入っていくのが、マインドフルネスの大切さですね。でマインドフルってことによって初めて我々は、波の世界ではなくて水の世界が見えてくる、まあ、最初はね、まあ波の世界を分析することによってやがては水がの世界が見えてくるだろうっていうようなぐらいでやってたんだけどもね、だけども実はそうではなくて、あの水の世界っていうのは波の世界の外にあるんじゃなくて、実は全く同じところにあった、あれなぜなら波は水であり水は波であるから、色即是空、空即是色で、どうでしょうかねの、うん、まあいいや、あの後で今の話納得したかどうか後で聞きますからね、あの質問は後でしてください。はい、あの一応そういうことなんでね、ちょっとこのポッドキャストを聞いている方も、あの波と水っていうことを、これは非常に古くからあの使われてきた例えですけども、あのそこを手がかりにね、もう一回、考えてみてください。それによって多くの思い間違いとか思い込みとか何かがあの全部消えていくと思いますのでね、あのオンリー、天道無双っていうね、天道無双、天道した無双ね、思い間違いから解放されてね、恐怖もなくなって、軽減ね、差し障りもなくなって、邪魔者もなくなってね、ってなりますから、 はい、これでもう一応蹴りついたと思うんですがね、もう今さら無我 vs 真我は成り立たないでしょうね。あのまだ成り立ってる人はちょっとまだあの文句ある人は来てください。あでもそれはそれだと真我を認めてることになりますなんていう人は まさかいないと思うけども、まあ、世の中にいろんな人いますから、あのもしそれでも須田町原が真我を認めてるとかいうように思ってらっしゃる方はちょっと一回あのいらしてお話ししましょうね。はい、そういうことです。じゃあ、先ほども言いましたけどまだ接心ね、火曜日も続きます。明日も休日ですから、ね、あの明日お休みの人、昼間だけ来ていただいても結構ですから、ね、ぜひいらして、今日も東京から来た人が驚いてたんですけども、あの鎌倉非常に涼しくて、あの窓からは非常に涼しい風が入ってきて座りやすいので、とてもいいですので、はい、ぜひいらしてください。はい、そういうことで終わります。